さつきバレー栗の白雪いつしか溶けて、そのそよ風すすきが揺れる山の姿とともどもに、その名を残す伊達男、清水次郎町街道一よ、情けに弱く意地には強く、肝は鋼の五枚張り、恩義のために立ち上がる、きらめく白髪潮のしぶき、大寒霧の苦心弾、松平何がしのお年種、武家上がりの親分、寺津間之助といえば、その頃三州一の貸元であった。次郎長とは飲み上げの兄弟分とはいえど、特別仲の居合いだ。そこのうち次郎長石松と深見村長兵衛の子供長三郎三人が世話になることになった。とにかくな、そういうわけなんだ。寺津しばらく世話になるで。ああそうかい、おう長兵衛さんには世話になったな。この坊やが、
うん、
これが長兵衛さんの坊やだ。長三郎って子だ、いい子だ、可愛がってやってくれ。ああそう、坊やこっちおいで。おみつ、坊やはそっちに連れて行きな。
あ、坊やいらっしゃい。
あの遠慮しないでね、自分の家だと思って。欲しいものがあったらいつでも、遅い、食べたいものがあったら何でも買ってあげる。自分の家だと思ってね。おや、いい子だね。6つ。あそう、おいら石松さんのおじちゃんが大好きなんだ。あそう、あ結構だ。じゃあ石さんと向こうで遊んどいで。それから次郎長秀樹の何するとなく世話になっておりました。ヤクザもんの付き合いなんてのは本当に固いもんで、次郎長が小遣いがないなと思うと一晩取り持ってくれると20、30両という小遣いができる。ヤクザの付き合いというものはこういうところは本当に結構なもんで、別に何の話もなかった。それからちょうど20日ばかり経った間之助の宅の表へ、女小じきがただ一人、司祭ありげに二度三度そっと覗いて行き過ぎる、油揚げなしの束ね髪、身にはつづれをまとえども、忍ぶ面影その姿、秋を彩る白肉感、清いゆかしい花の色、店の間に座っていた若い子が二人。
おい兄弟、
え
俺さっきから妙なんだが、あの小敵よ、
俺んとこまで行っとる一人行っとる一人しちゃ
うち覗いてんだな。
うん、
俺もそうなんだよ。だけど今日であれなんだね、普通の小敵じゃないよ。
そうか、あなんとなく芯があら
ね、
なりは汚ねえが器量がいい。
おいおいおいおい、へちたへちた、
ごめんなさいまし。
おういけねえな、おこもさん、用があったら買ってもといい。
物もらいではございません。
あ、そうですか。失礼しました。
何の用で？お宅に清水の親分さんが。
親分いますが、お前さんは？
清水の親分さんにお目にかかってお話ししたいことがありまして参りました。名前は申し上げません。顔を見れば知っております。お取り次ぎが願いたい。
あ、そうですか。ちょっと待っておくんないよ。おい、なんだろう。え、清水の親分のいろんない
ろんなじゃねえな、こじきだな。
だけどよ、この間おめえ石松さんとあの子供3人で名古屋から来たんだろ。
うん。
その時何度おめえ2日ばかり野宿したって言うじゃん。あ、そう言ったよ。その時おめえなんじゃねえか、おめえ石兄はおめえ子供と2人だろ。うん。清水の親分は1人だろ。うん。そこへあの女小敷が来たのね。身なりは悪いが器量がいい。親分だったおめえ木の股から生まれたんじゃねえかな。変な了見になったね。ああ、その手もあんな。まあ、とにかく奥行ってみよう。奥行、奥行来てみると次郎長と間之助が一生懸命に碁を囲っている。え、ごめんなさい。なんだ、清水の貸元といい客人でございます。おー、どんな人？女の人で。
女？
ええ、女小敷。
小敷？
ええ、俺女小敷に知り合いはねえ。いやいや、それいけない、それいけませんよ。貸元隠しちゃ、この間終わりから来る時になんでしょう、お前さん山ん中で2日野宿したんでしょ。ああ、俺あん時にはつい一緒になった。
何言ってやんだバカ野郎。とにかく行ってみよう。
次郎長、玄関まで来てひょっと見ると驚いた深見村長兵衛の女房のお縫いさん。あ、お前さん、お縫いさんじゃねえか。あ、親分、親分じゃねえ。お前さんのご亭主は終わりで一二と言われた立派な貸元、そのおかみさんがなんでその姿は。
これには少し訳がございます。奥へ入ってお話を。
ああ、そうか、入っとくない。おう、みんな水持ってこい。大事な人だ、足を洗うんだ。へへへへ、水持ってまいりました。足を洗って上へ上がります。さあ、こっちに通ってくんね。布団を敷いておくんね。おう、寺の行でおめえに話をした俺がいろいろ世話になった深見村長兵衛さんのおかみさんのお縫いさん。おう、ほらの、こんなまた兄弟分がいろいろ世話になりまして、わしは寺津の間之助、
初めてお目にかかります。ご挨拶は後でゆっくりいたします。清水の親分、坊や
は裏で石松と元気に遊んでおります。
はあ、安心いたしました。お話をいたします。聞いていただきて。
え、わしも聞きて。あれからどうなりました？
あなた方三人が終わりを出た後で代官屋敷から次郎長がいるかって来ました。今いませんとこうなった。次郎長を逃がしたに違いない。同罪だ。夫と私と二人が鍋にかかって代官屋敷に上げられました。夫の言うのには、女房は女、何にも知らねえ、女房は返してください。そうか、それではお縫いは帰れ。私は返されました。
うん。
それから10日ばかり経ちましたら代官所から使いがございました。
うん。
深見村長兵衛は病気のために老死をした。
え、
死んでしまえば罪がない。死骸は渡す、すぐに取りに参れ。私はびっくりいたしました。
知らせに死骸を敷き通って延べの送りは済ませたものの明日二番に手を合わせ位牌を拝む旅ごとに攻め殺された魂ありし姿が目に浮かぶさぞや無念であったろうと思えば悔しく恨めしく突き抜く悲しい涙が乾く間もない胸の内夫に代わりこの恨み晴らしたいとは思えども女の身ではままならず焦げたの身内の目を逃れ我が家をそっと抜け出してあなたにお目にかかりたく小じき姿に身をやつし終わりを後に三河にかけて心あたりを尋ねるうち仏の顔か導きか西尾の次助親分から今次郎長は照らずにいるぞ早く行くがよいぞよと言われた時のその嬉しさ死後に死んだ夫の恨みどうか成仏できますように仇を打ってくださいまし男まさりと言いながら溢れる涙せきあえずこらえこらえた悔しさに恋を限りにあとなく聞いた清水の次郎長は膝の上に手を置いたまま しばし無言でおりましたおつる涙を拭きながらおぬいさんおりゃなんたら罪作り俺さえ終わりに行かなかったら寺田の兄弟話を聞いてくれたか
聞いた成り行きは清水どうする
どうもこうもあるもんかこれから終わりに乗り込んでこの仇討ちを俺がするんだおぬいさんどんなことをしたって敵は討ちますよてらず俺はすぐ終わりに行くですまねえが清水に手紙はつくねえ
なんだって
頭だった子ん10人ばかり来い何言ってんだよ
子分なんかいるもんか。おめえと二人で行こう。なんだあの九郎が兄弟。九郎一人切るんだったら俺は一人でいい。俺は九郎じゃねえ。大官竹垣三郎べ。
え？
ああいうやつを生かしておいたら世の中にどこをまいておくようなもんだ。金になりゃ罪のあるものを助ける。罪のないもんでも金にならなきゃ罪に落とす野郎だ。俺は大官を切る。おお、そうか。おめえとしちゃそのぐらいの音はするだろう。じゃあおめえの言う通り、すぐに清水に手紙をやろう。これから清水に手紙をやりました。子分が集まってきて、大政三駒沙大瀬半五郎法院大五郎松川千右衛門奇妙院常五郎、これだけ来ました。
親分、他のものはまた後から来るんでさ、まずこれだけ先に参りました。
あ、それだけたくさんだ。一人二人三人四人五人六人、俺と七人、石松と八人、八人いりゃ大丈夫だ。こういうわけで終わりに行くんだ。九六と大官を切りに行くんだ。わかったな。
わかりました。
すぐに支度にかかる。明日の朝出かけよう。寺津、
ん？
すまねえ。百両ばかり小さじつくから、ああ、いいってことよ。それから、兄弟に俺は頼んでおくがな。
なんだ？
これから行って、すぐに終わりに行くかなんかはわからない。向こうでも、悪い野郎だ。きっと仕返しがあるんじゃねえかなんて下顔してるところに行こうもんなら、あぐの目に帰り討ちになっちゃうから。その隙を伺っておら行くんだ。途中で、どんな俺の噂が立っても、ここにいる大政から手紙が来ねえうちは、決して真に受けてくれんだよ。
ああ、いいってことよ。
その晩寝て、明日の朝支度をして、八人が立ってしまいました。もろんお縫いさんの歌はよろしく頼んで、次郎長が立った。
それから別に何とも話もない、手紙も来ない。
ねえ、お前さん。
うん？
どうしたろ、清水の親分は。何にも知らせやねえ。もう10日にもだ。
ああ。
どうしたんだ。心配していた主のこと。角の柳の葉が揺れる。格子の外に人の影。土足外に旅人姿。肩に両掛け長どす腰に年の頃なら31に粋なはけ先ごぶさか焼きで色が黒くて目つきがすごく頬には青い茂の跡片手に持って三度傘うのけでついた隙もない見るからいなせぬ男ぶり。この旅には誰やろう。昨日追い分け明日は越後風に任せて旅から旅ところを定めぬ渡り鳥新州靴掛け時にろ この人が来まして立派な神器が済んで一宿一飯で間之助のうち世話になることになりました。二日三日世話になってるうちに間之助が、客人、
へい、
こっちいらっしゃい、
へい、
一杯やりましょう。
あ、ありがとう存じます。
旅人もいろいろありますがな、ずいぶんうちも来ましたよ。旅人田三郎、奥州人口、国定国之助、信州時城とお前さんな。まあこれだけの旅人が来りゃ、そこのうちの博打打ちのうちは甘露がつくというくらいだ。よく来てくれて。どうしまして、しかし東海道にはいい貸元はたくさんいますな。そうかな。
ねえ、
その中でもお前さんの兄弟分の清水湊の次郎長さんなんてしたどこ行っても評判がいい。
あの人を悪く言う人はいませんね。
そうか、ありがてえ。俺もあいつとは一番仲がいい。そうですってね。まあもう 2,3 年経ったら慶道一なんてのは今もなってるくれな、関東一の貸元になるとこだ。だあ次郎長さんってした欲しいことをしましたな。
え、
なんですって客人。いやだ、もう 2,3 年経ったらね、関東一の貸元になれたんだ、欲しいことをしましたな。誰、次郎長親分が。
え、欲しいことをしたって次郎長どうかしたかい。
え、まさか知らねえんですか。
知らねえと、
これ、
これまずいな。梶本次郎長さんは死にましたで。
え、
次郎長が死んだ。
え、
どこで。伊勢で死にました。伊勢、伊勢のどこで。
武蔵屋周太郎、あの人のうちで亡くなります。
嘘じゃなかろう。嘘を言うもんですかい。私は武蔵屋周太郎さんの子分で親分勝り、塩浜の吉五郎さんのうちに世話になっていたから、吉五郎さんと二人で弔いを送りました。立派な弔いが出ました。大政小政森の石松の三人が大きな声で泣きながら行きました。本当に気の毒なことをしましたな。
え、次郎長が死んだ。
脇で聞いていた女房のおみつ、深見村長兵衛の女房のおぬいの二人が声張り上げて泣いた。
親分、どうしましょう。お前さん、次郎長さんはどうして。
そうか、次郎長は死んだか。
客人、
へい、よく教えてくれました。ちょいとこの場を遠慮してもらいて、ごめんなさい。時次郎が立った後、おみつ、おぬいさん、
はいはい、
そばいう女、次郎長は死んだよ。
ハハハハハ、
面白いや。何が面白い。次郎長は死んだ。これは嘘だ。次郎長が何と言った。どんな噂が立っても大政から手紙が来ねえうちはまともに受けてくれるなと言ったな。ここだ。次郎長が死んだ空どもらいを出して安心をさしておいて大観賞に切り込むと、こういう一件だ。さすが寺津間之助は偉かった。その通り、空どもらいを出して安心をさして時が来て大観屋敷切り込みをかけます。お粗末、ちょうど時間となりました。ちょっとしといき、また後編。